はい、それでは第一コリントの3章のから共にまた見ていきたいと思いますが、今日は、3章の9節から一緒に見ていきたいと思います。第一コリント3章9節ですね。まあ、しばらくこの第一コリントを共に見てきてますが、この中で、まあ、いわば予的なクリスチャン信者のことを見ました。そして先週、まあ、この私たちの成長のためには神様のお働きも必要であるあるし、私たちも関わる必要がある、そのバランスのことを話しましたね。で、今日はその続きになりますが、まあ、話が少し変わりまして、私たちのクリスチャン成長を建物に例えている、ような話に変わっていきますね。まあ、今日はクリスチャンの建築確認ということで、まあ、建築確認が分からなかった後でちょっと説明しますけれども、まあ、3章のまずは9節からちょっとお読みしたいと思います。320ページ第一コリント3章9節ですね。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各自の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。まあ、とりあえずそこまでですね、お読みしますが、まあ、先ほど言いましたようにクリスチャンの建築確認ということですね。まあ、建築確認というのは日常の皆さんがいつも、ね、関わることではないとは思いますが、簡単に申しますと、建物をが正しく建てられているかどうかの確認ですね。まあ、国が確認するんですね。ちなみにこの建物は建築確認を受けてません。なぜかというと、国が建てたので、もう話聞いたのかな で、県が確認するので、国が県より上なので確認せずに国が建てたんですね。でも、まあ、しっかり建ててますけどね。それは問題ないんだけど、まあ、ちょっと余談です、ごめんなさいびっくりしましたね。私もそんな建物があるんだと初めて気づきましたけどね。まあ、余談ですが、まあ、とにかくこの建物がね、きちっと建ててるかどうかを確認する、そんな作業ですね。で、まあ、まずですね、建物を建てる前にはこの計画がありますね。まあ、青写真というかね、そういう計画がありますね。どういうふうに建てるのか、それもちゃんとチェックしますね。それがすなわち基準に見合ったものかどうかをチェックします。さあ、それから建てていきますが、完成しますと、今度は何をチェックするかというと、その図面通りに建てたかどうかを、実物を見てですね、そして、まあ、途中途中いろんなステップで見たりしますね。ちゃんとこう電気、ガス、水道とかね、そんないろんな工事やってるかというね、チェックを済ませて、まあ、ここの確認するわけですね。まあ、そんなことで、この聖書の中では私たちのこのクリスチャン生活を神の建物ですと言ってですね、まあ、この例えてるわけですね。そして、まあ、ここではパウロが、私は賢い建築家のように、まあ、土台をまず据えたという、そんな話をしていますね。そしてその上に、私たちが何かを建てるわけですが、 まあ結局建築確認のように最後にはそれが試されるということですね。それは県の方で試すのではなくて神様ご自身が試すというこういう話ですね。まあちなみにですが、この図面というのはいわば私たちのクリスチャン生活を立てて正しく立て上げていくための図面というのは神様のお言葉そのものですね。それに基づいて私たちは立てるべきです。まあそれを無視して好き勝手に立ててますと大変なことになったりしていきますし、まあそういうことがやがてはですね試されるんですね。まあこういう箇所ですね。まあこの箇所はおそらく一番中心的にはこう教会全体の話をしているかもしれませんが、まあでもその原則は個人個人にも当てはまるので、今日は特にお一人一人クリスチャンとして私たちがこうこの土台の上に何をじゃあ立てているのかというね、こんなことを一緒に見ていきたいと思いますが、まあ今日はこのクリスチャン建築確認ということでここを見ていきます。まず10節11節をもう一度読みますが、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれ注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。こういう箇所ですね。まず私たちのこう土台ですね。まあ土台は簡単に申しますと主イエス・キリストですが、まあいわばその救いですね。このイエス様を救い主として信じた、まあその上に人生を立てるというこういう話ですね。そしてキリストは唯一のしっかりとした土台です。まあここではパウロがはっきりしてますね。このイエス様以外にはその土台はありえないという話ですね。主イエス様がこの十字架にかかられ3日目によみがえられたわけですが、そのメッセージを、まあ、私たちはこの第一コリントを見ながらあえてそれ以外には語らなかったとパウロが言ってきたんですね。そしてこの私たちに私たち、まあ、このイエス様がこの救いというのがこう土台だということですね。でまあ結局その上にこの建物を建てるんですが、もしですねその土台がなく建物をいきなり建てようとしても決してうまくいかないし神様の喜ばれるものではありません。まあイエス様は教会の唯一の土台であり、またクリスチャンの生活個人個人に当てても唯一の土台ですね。それ以外にはありえないというのがまず一つですね。そしてこのキリストは確かな土台です。他にこの世の中ではいろんなものを提供されるかもしれません。これこそ信頼できますよと言われるものもいろいろあるわけですが、まあ、聖書から見ますと本当にこのしっかりと頼りになる土台は主以外にはない。この世のものはいつかはダメになりますね。まあ、たとえこの世の中の土台が私たちを生きている限りうまくいったとしても、してもですね、死んだ時にはどうかということがありますね。死んだ時にはそういう土台でうまくいくのかということですが、というのもイエス様のみが死に打ち勝ってよみがえられ私たちにその勝利を与えてくださる方ですから、ですからイエス様のみがこの死にも打ち勝てるこのしっかりとした確かな土台ですね。だからまあこの土台の上に家を建てるというのが神様が喜ばれるわけですね。まず土台から始まりますね。まあ土台から始まるというのは、まあ言うほどもないと思いますね。どうでしょうかね。こう家を建ててから、ああさあさあ土台忘れたから、ちょっと後から入れてみようって言っても、まあかなり厳しいですよね。そんなことは無理ですよね。まあしかしながら、 まあ、私たちここでこの人生のこと、クリスチャンの人生のこと、成長すること、キリストにいることをこうね見ておりますが、多くの人はですね、まあ、しばしば教会に来て、じゃあこのイエス様を信じる前にちょっといろいろこう人生を整理しないといけない、もうちょっとこうねきちっとしておかないといけないとかね、そんな風にこう考えて、家をごめんなさい、人生をこうもうちょっとこう真面目なね良いものにしてからイエス様を信じようと、そんな風に考える人もまあいるかもしれませんね。特に未信者の場合は多いかなと思いますが、それはまるでこの土台を建てずに家をまず建てておいてから、じゃあまあだいぶしっかりしてきたんで、じゃあこうイエス様を信じようというような、まあ論外ですね、話にならないわけですよ。このイエス様にの喜ばれるしっかりとした人生、主に似るこの神様の喜ぶ人生というのは、まずは土台がなかったら始まらないんですね。だからそのようにまずはこのパウロがこの土台のことについて書いてますね。土台は建物より先に来る、まあ当然そうですが、イエス様はまず信じてから、それからやっとですね、やっとというかそこから始まりますね、このクリスチャン人生をそこから立て上げていく、良い神様の喜ばれる人生を立て上げていくという、こういう話ですね。さあ、そしてその続きですが、まあこの建物を建てていくんですね。でどうでしょうかね、ここではこの建物の話というのは、まあ土台が救いとしますと、建物はクリスチャン生活に例えることができると思いますが、まあ土台はですからただ始まりに過ぎないんです。どうですかね、誰かこう家を建てる計画を立ててですね、土台が完成しました、はい家ができました、そんな人いませんよね。土台の上にちょんとこう座ってね、こう家を通して満足するような人はいませんよね。でもクリスチャンにはそういう人もいるような気がしますね。イエス様を信じました、はいこれで合格です、天国に行けるんだし、まあこれで大丈夫です、安全です、終わりです、とそんな風に何かさも卒業したかのように、そんな風にこう言ってる、あるいは感じるクリスチャンもいますが、違いますよ。イエス様を信じるのが土台に過ぎません。まあ土台に過ぎないっていうちょっと失礼に聞こえるかもしれませんが、まあ始まりなんですね。その上に当然ながら家を建てます。まあですからそれ少し難しい用語にしますと、義人と言いますね。義人というのは罪許され、神のことされて天国に行けるんですね。義人というのは義として認められる、神様の御前に義として認められて罪許されるという、これ大変嬉しい素晴らしいことですが、しかし救いというのはそれで終わるのではなくて、成果というのがありますね。私たちの実生活が清められていく、キリストに似る、これがまあプロセス、時間がかかりますね。瞬間的にイエス様を信じて義人、義と認められます、もう一瞬にしてそうなりますが、私たちがキリストにいるというのは、まあ本当に長いプロセス、一生かけてですね立てていくような、まあここではですからその土台の上に家を建てるような、そんな話ですね。一瞬にして家が上がりませんね、時間はかかりますね。で結局ですから、家を建てようと思った時に土台ができた、そしてまあそれで満足するような人はいないように、私たちもイエス様を信じてそれで終わりかと思ってはなりません。そこから始まりますね。やがて私たちは天国に行くのは確かですが、神様は単に私たちをいつか天国に連れて行くご計画ではなく、その以前からキリストに似るものへと変えようと今努めているんですね。そのように働いておられますね。さあですから、まずこのね土台を見ましたが、確かにね土台が良くなくても、ごめんなさい、土台が良くてもですね、 必ずしも建物が良いとは限らないということをここから伺えるんです。というのも、この十節にあるようにこのようにありましたね。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てます。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。注意しなければなりません。というのは、良くない作り方も可能だというような話ですね。土台がしっかりしています。でもその上に注意しなければ、家はしっかりしていないこともあり得るということで、注意しなさいということですね。ですからそのような意味では土台が確かでも素晴らしい良い、まあ本当にイエス様以上に素晴らしい土台はないです。まあ、しかしながらその上に必ずしも良いものが立つとは限らないんですね。まあ、私たち次第ですね。だから注意しなさいということですね。結局私たちは日々このクリスチャン生活の中で何かをその建物のその土台の上にこう立て上げているんです。それがイエス様を信じた日から始まって着々と私たちは日々何かをそこで立てているんです。それは今日もまた明日もそして死ぬ時まで続くようなそんな作業ですが、まあ、神様がその土台の上に良いものを立てるようにと願っておられ、また備えてくださっているんですね。ですからそのことを、まあ、パウロが注意しなさいとこう言っています。でまあ、私たちはこの、建物、この建物、私たちのこの建物をですね、神様の、道からによって建てるべきなんですね。まあ、以前も特に前回ですね、こう強調したところですが、この6節あたり見ますと、ちょっと遡って3章6節見ますと、私が植えてアパロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神ですとあるんですね。で、まあこの9節でも私たちは神の協力者であり、あなたは神の畑、神の建物ですとあるんですね。まあこの箇所から以前も話したように、パオロが植えたり、パロが水を注いだり畑に例えるとしますと、でも神様が成長させてくださったとあります。そして例えば7節ではそれで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださった神なんですと。こう欠かせないのは神様の御業ですが、ですからそのこの建物についてもそうなんですね。建物を建て上げていくときに同じ原則が働きますね。まあ、この6節から9節は畑に例えてますが、10節からは建物ですが、まあ、同じ結論ですね。すなわちこの建物を建てていく上では自分の力ではできない。自分の力でもし私たちがこのしっかりとした土台の上に神様に頼らないで建てていくとしたらば、それは神様の喜ばれるものが立たないということを覚えるんですね。だから神様に頼りつつこう行くんですね。まあ神様が土台を備えてくださったように、同じように神様はその上物ですね、上物の建物のその必要な素材も資材もこう備えてくださいますね。エペソの2章の10節ですね、ちょっと見ますと、このようにありますね。まあ、8節9節ではこの救いというのは神様からの賜物であり恵みによる信仰ということですが、まあ、10節ですね、375ページエペソ2章10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。 特に後半部分ですね、10節前半では神の作為です。ですから救いに預かった時も神様が中心的に働かれたように、その後の上物ですね、建物を建てていく上でも神様が私たちを立て上げようとしてくださるんですね。作為なんですが、でさらには後半にはその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとありますように、神様は本当にこのご計画、聖書をですね与えたり、資材も用意したり、力を与えたり、そしてその私たちにそのように立て上げることのできるような力もくださるんですが、そのようなことを考えた時には、成長していなかったら、すなわち良いものが立っていなかったら、それは神様のせいじゃないんですね。神様はしっかりその必要を全部備えておられますからね。ですからこの建物を建てていく上では、神様の力によって建たなければならない。でもこの間も話したように、それは単に神様の力というのが問題じゃないんです。なお言うとすれば、それは私たちの建物を建てるために私たちも働くんですね。だから私たちの責任もあります。前回そんな話だったんですね。この箇所ではパウロが植えて、アパロは水を注いで働いたんですね。そして神様がそれを祝福されて実ったんですが、同じようにこの建物を建てていく上では、確かに神様は資材を備えてくださったりしますけれども、私たちがそれを用いて働くべきですね。働くこの責任があります。これは教会全体の成長においても、あるいは個人の私たち一人一人のクリスチャンとしての成長においても同じことが言えますね。ただ単に私たちが神様のお働きを待っているだけではないんですね。待っているのではなくて、神様が本当に言われることに基づいて、私たちがしっかりこの神様に頼りつつ、一生懸命、前回も話したように、一番はきっと私たちがそれを切に願うということじゃないでしょうか。本当にこのしっかり主のご栄光になるものが立つことを切に願い、祈り、そして取り組む、そして神様に頼るという、こういうことが私たちの側の責任ですね。だから私たちも本当に精一杯神様に助けをいただきながら立てていくということが大事ですね。さあ、この箇所ではでも注意しなさいとパウロが言ってましたよね。10節では、どのように立てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。10節後半ですね、ありますね。で、その12節には、じゃあ何を注意するかということが歌ってあるように思いますが、それはその私たちの建築資材ですね、について触れてますね。12節見ますと、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは、それぞれのですね、働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は日とともに現れ、この日がその力で各人の働きを、進化を試すからです。その日というのは、神様に建築確認というような、表現で言いましたが、神様がそれぞれの働きを試す日が来るんですが、そのことによってそれが明らかにされるということですね。だからまずこの建築資材について気をつけるようにパウロが私たちに勧めてますね。注意をしなさいと、気をつけなさいと10節言ってます。12節では、この土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるとあります。 まあ、一律に挙げていますが、大きく見ますとですね、これは、質的に違いますよね。金銀宝石っていうのは、まあ、価値あるとても高価なものですよね。そしてこの木草わらっていうのは、まあ、比較的、まあ、効果のないものですが、まあ、一番肝心なのは火で試されるとどうなるかっていうことでしょうね。だからそれは肉的なものと、あるいは霊的なものを描いたり、あるいはまあ表現を変えるとすれば、この一時的なものと永遠に残るものというね、こんな風にも評価できるでしょうね。というのも、その火で試しますと、木草わらっていうのは燃え尽くしてしまいますよね。まあ何も残らない。しかしながら金銀宝石類は、まあ、残るわけですね。まあ、溶けたりこう炭が入っていうか汚くなったとしても、まあ、物は残るわけですね。だからそういうようなこう違いをここでこの表現で描いているように、まあ、思うんですね。まあ、ですからこのイエス様というこのしっかりとした土台、私たちすでにイエス様を信じた者としては、まだイエス様を信じなかったら違いますけどね、すでにイエス様を信じたのであればそういう土台はしっかりできていますが、さてその上に何を建てるかというのが今の話ですね。そしてそこで私たちは、もし木草わらで建てているとすれば、それは意思的なもの、肉的なもの、残らないものですね。あるいは金銀宝石であれば霊的なもの、価値あるもの、いつまでも残るもの、とこういうこう違いですね。でこのコリントの教会は、まあこのね、肉的な問題が以前から、パウロが話してますよね。喧嘩したり、まあ後で見ますが、いろんな欲望があったり、あるいはその自己中心だったり敵だったり、傲慢だったり、まあそんなことで、まあいわばいつだったか何回か前か、予的なクリスチャンとこういうタイトルで、まあ、見たように、まあこのコリントの教会の兄弟姉妹は、まあそういう傾向があって、まあいわばこの木草わらで建てているような話ですね。ですからこのパオロがそれをまあ注意しているわけですね。でむしろこの霊的な資材というのは、いつまでも残る愛、喜び、平安、ね、信仰や、あるいは忍耐ですね、本当にこの主に似るこの性質、性格、こう私たちの人格ですね、そういうものが天に召されても残りますよね。なくなるわけではありませんし、神様がそのようなことを私たちに期待しているんですね。さあでもこの良い資材は簡単に手に入らないんですね。どうですかね、この木草わらで建てる方が早く行きますか、進みますか。まあ進みますよね。すぐ手に入るし、もうパッパッパッとこう立ち上がっていきますよね。それでまあしかしながら、火事に遭えば、まあね、なくなっちゃいますね。そのようにこの本当に私たちもこの肉的な思いでいろいろしていくことはもう至って簡単にできますが、霊的な成長というのはなかなか時間もかかりますし、私たちのこの私たちもそれを切に求め願わなければなりませんし、神様の御助けがなければならないし、それは次第に少しずつこう身につく、ついていくようなものですね。ですからそれこそが金銀宝石類のような、いつまでも残る主の喜ばれるこうものですね。でパウロが特にこうこのコリント教会のことを気にしているのが、どうも彼らはこの肉的な、霊的ではなく肉的なクリスチャン生活を過ごしていることをこう注意してますね。 で、この3章の例えば1節からそんなことをパウロが彼らに歌ってますよね。3章1節見ます。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するように話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今もまだ無理なのです、とこんなふうにあるんですね。まあ、3節ではあなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか、とこういうふうにですね、まあ結局ただの人というのは、まあ普通の人のように、すなわちクリスチャンではないかのように、一般のね、イエス様とまだこう土台のない、こうそんなふうな、こうそんなふうに生きているのではないですか、とこう、まあ、尋ねるわけですね。ですから、まあ、そういうこのね、論争、まあ、私はパウロ先生が好き、私はアパロ先生がいいんですとか、ペテロ先生がいいんですとか、いや他がいいとかね、いろんな意見があったんですが、そういうようなこう喧嘩や自己中心や傲慢っていうのが、まあ、そういうことを物語ってるんですね。でパウロがそういう彼らに、まあ、注意をしてるんですね。で結局この私たちがイエス様という土台の上に今、クリスチャン生活を立ててますね。でそれを金銀宝石で立てるか、あるいは木草藁で立てるかによって、まあ、最終結果が変わるんですね。そのことについてこの13節から15節までちょっと読んでみますかね。第一コリント3章13節、各自の働きは明瞭になります。今まだ明瞭ではないということですね。はっきり見えていない部分もあります。ごまかせます、今はね。でもいつかは、はっきりさせられますね。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります、というような結論になってますね。ですから、まあ、私たちがやがてイエス・キリストの御前に立つときに試されますよということです。まあこれは例えに過ぎないですね。何も私たちは火で焼かれて何が残るかというような話じゃないんです。この絵ですね、絵ですけど、まあ、でももちろん主イエス様は私たち主イエスキリストの前に立つときにはごまかしようがないですね。主はお見通しです。すぐ分かりますね。金銀宝石なのか木草藁なのか、まあイエス様は悩みません。もうよく分かりますね。ごまかしようがないわけです。私たちお互いにはある程度ごまかしできても、主の御前ではそんなことは無理ですね。ですから明らかにされます。でここであるように、残ったものは報酬を受ける、ね、その報酬というのはよくやったぞですね、こう褒められ、あるいは本当に主のこの、ような言葉をいただくわけですが、あるいはこの、14節にあるように、あ15節ですかね、この、焼けてしまえばその人は損害を受けると。でも自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますということで、まあ、加えて話しますと、これは救いの話じゃないんです。まあ、ここを誤解すると困りますね。じゃあもう焼けてしまえば私は地獄行きですかっていう、そういう話じゃないんですね。そうじゃなくて助かりますとあるんですね。土台はしっかりしてますよ。だから天国行きですが、でも まあ本当にこの主の喜ばれない、あるいはお叱りをいただくような、そういうこう身分で、まあ本当に人生を無駄にしてしまうような悲しい残念なこう話ですね。だから、パウロがここで注意してるんですね。しっかり今から何を持って立てているかをよく考えてください、ね。それはいつかはあらわになりますよ。今はごまかせてもいつかはみんなが分かります。イエス様はそれを分かりますよ。なのでしっかりと金銀宝石ですね、まあ本当に永遠に価値あるもの、を持って立てなさい。本当に私たちはこの世を去ってもね、愛、喜び、平安、信仰、忍耐などこうキリストに似たこの性質、性格というのが、一緒に生きますからね、それは残るんです。でも本当に私たちがこの 世的なこの世に習って生きているとすれば、それはもうね、まあ、一緒に持っていくこともなく、まあね、それがこう残念な結果になりますね。まあ、今日はそういう話ですが、まあ、ちょっと抽象的なねことで、来週もっとここをですね、ちょっと具体的に、金銀宝石とはじゃあもっとね具体的に言うとすれば何なのかっていうねことを一緒に考えていきたいと思うんですが、さあとりあえずでも今日はそういうことで、このクリスチャンの建築確認ということを見ましたね。確認するとどうですか？私たち今建てている建物はどんな状況でしょうか？どんなこう資材で建てておられますか？私たちが建てているこのものはやがて神様に試されますが、火を持って試されますが、そういうような時にどうなりますか？もしも、まあ、私の建てているものはやはり残らないだろうと思ったとすれば、本当に改めてですね、金銀宝石、本当に主の喜ばれるような建て方に切り替わるということは重要ですね。だからこのところでパウロが、注意しなければなりませんと言ってるんですね。それぞれが注意しなければならない、まあ、私たちが一生ですねしかないんですよ。世の中では一生しかないので、もう一生懸命こうね楽しく遊びながらこうやっていきましょうとこう言うんですが、でも一生しかないので、その一生を主の喜ばれるものにしましょうという、これがこのパウロの勧めですね。金銀宝石、主の喜ばれるような建物をこの土台の上に建てていきましょうということですね。まあ、もしまだイエス様を救い主として信じておられなければ、ぜひ誤解しないでください。教会っていうのは、良い人生をキリストなしに建てようとする場所ではないんです。教会っていうのは、イエス様を信じてから、まあね、土台ができてからですよ、建物。ね、土台ができてから、この土台をベースにして、その力をいただきながらそこからこう立っていくっていう話ですからね。まだイエス様を信じなかったら、イエス様をまず救い主として信じるように心からお勧めしますが、でもやはりこの土台ができたから、ああもう安心だっていうわけでもないんですよ。土台ができたんでもう合格ですじゃなくて、今度その上に何を立てますかということですね。そしてこの主の喜ばれるものを建てましょうと、このパウロがこのコリントの教会にこう書いておりますし、まあ、私たちにもこの進めているわけですね。本当に私たちがこの主の御前に喜ばれるものを建てていく、そして主にご栄光になるものを建てていくことをですね、まあ、この土台に見合った建物、そうですよね、しっかりとした土台があります。でもその上にボロ屋しかない、これはちょっと恥ずかしい話ですよね。しっかりとした土台の証にはならないですよね。だからそういうことですね。本当にこの土台がこれだけしっかりしてますから、 これができたんですよというのが私たちの世の中への証、光、このね、わけです。ぜひですね、私たちもそのように、主の喜ばれるものをね、立てていきましょう。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこのようにクリスチャンの、建築確認ということでこの箇所を見ましたが、幸いにして土台はしっかり主からいただいて、しっかりとしたびくもしない土台であり、私たちはその点においては心配もありません。もしイエス様を信じたならそういう土台はすでに据えられています。まだの方はどうか今日このイエス様を信じるようにと願います。どうかその心の内にお働きください。すでにイエス様を信じた私たちは、しかし土台で満足せずに、さらには主の御栄光になるこの人生をその上に立てていくことの重さ、その重みを今日この箇所からパウロが私たちに、また聖霊なる神様が進めてますので、私たちも土台だけで満足するのではなくて、良い人生を立てていくこの作業、そして主の御助け、主の備えてくださる資材を用いながら、キリストに似るものとして立てていくことのできますように導いてください。やがて主はそれを試されますので、主が喜ばれるように私たちがしっかりと立てていくことのできますように、それぞれが注意しながら立てていくことができますようにお働きください。本当にこのことを私たち日頃から考えながら主と共に歩めますように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。